しばらくするとなんだかピクピクと糸に当たるものがある。俺は考えた。こいつは魚に相違ない。生きてるものでなくちゃこうピクつくわけがない。死ねた、釣れたとぐいぐい手繰り寄せた。おや、釣れましたかね。後世恐るべしだと野田が冷やかすうち、糸はもう大概手繰り込んで、ただ五尺ばかりほどしか水についておらん。船べりから覗いてみたら、金魚のような縞のある魚が糸にくっついて、右左へ漂いながら、手に応じて浮き上がってくる。面白い。水際から上げるとき、ぽちゃりと跳ねたから、俺の顔は塩水だらけになった。ようやくつらまえて針を取ろうとするが、なかなか取れない。つらまえた手はぬるぬるする。大いに気味が悪い。面倒だから糸を振って胴の前叩きつけたらすぐ死んでしまった。赤シャツと野田は驚いて見ている。俺は海の中で手をザブザブと洗って鼻の先へあてがってみた。まだ生臭い。もうゴリゴリだ。何が釣れたって魚は握りたくない。魚も握られたくなかろう。そうそう糸を巻いてしまった。一番槍はお手柄だがゴルキじゃと野田がまた生意気を言うと、ゴルキというとロシアの文学者見たような名だねと赤シャツがしゃれた。そうですね、まるでロシアの文学者ですね、と野田はすぐ賛成しやがる。ゴルキがロシアの文学者で、マルキが芝の写真者で、米のなる木が命の親だろう。一体この赤シャツは悪い癖だ。誰をつらまえてもカタカナの当人の名を並べたがる。人にはそれぞれ専門があったものだ。俺のような数学の教師に、ゴルキだか、シャリキだか、見当がつくものか。少しお遠慮するがいい。言うなら、フランクリンの自伝だとか、プッシング・ツー・ゼ・フロントだとか、俺でも知ってる名を使うがいい。赤シャツは時々、帝国文学とかいう真っ赤な雑誌を学校へ持ってきて、ありがたそうに読んでいる。読もうらしに聞いてみたら、赤シャツのカタカナはみんなあの雑誌から出るんだそうだ。帝国文学も罪な雑誌だ。それから赤シャツと野田は一生懸命に釣っていたが、約1時間ばかりのうちに2人で15、6あげた。おかしいことに、釣れるのも釣れるのもみんなゴルキばかりだ。タイなんて薬にしたくってもありゃしない。今日はロシア文学の大当たりだと赤シャツが野田に話している。あなたの手腕でゴルキなんですから、私なんぞがゴルキなのは仕方がありません。
当たり前ですなと野田が答えている。
船頭に聞くと、この小魚は骨が多くってまずくってとても食えないんだそうだ。ただ肥やしにはできるそうだ。赤シャツと野田は一生懸命に肥やしを釣ってるんだ。気の毒の至りだ。俺は一匹で懲りたから、胴の前仰向けになってさっきから大空を眺めていた。釣りをするよりこの方がよっぽどしゃれている。
すると二人は小声で何か話し始めた。
俺にはよく聞こえない。また聞きたくもない。
俺は空を見ながら、清のことを考えている。
金があって、清を連れて、こんな綺麗なところへ遊びに来たらさぞ愉快だろう。
いくら景色が良くっても、野田などと一緒じゃつまらない。清はしわくちゃだらけのばあさんだが、
どんなところへ連れて出たって恥ずかしい心持ちはしない。野田のようなのは、馬車に乗ろうが、船に乗ろうが、両運閣へ乗ろうが、
到底寄り付けたものじゃない。俺が教頭で赤シャツが俺だったら、やっぱり俺にへけつけお世辞を使って赤シャツを冷やかすに違いない。
江戸っ子は軽薄だというが。
なるほど。こんなものが田舎回りをして、私は江戸っ子でゲスと繰り返していたら、軽薄は江戸っ子で、江戸っ子は軽薄のことだと田舎者が思うに決まってる。
こんなことを考えていると、
なんだか二人がクスクス笑い出した。
笑いの間に何か言うが、途切れ途切れでトンと要領を得ない。
どうだか。
全くです。
知らないんですから。罪ですね。
まさか。
バッタを？本当ですよ。
俺は他の言葉には耳を傾けなかったが、バッタという野田の言葉を聞いたときは、思わずキッとなった。
野田は何のためか、バッタという言葉だけ、ことさら力を入れて明瞭に俺の耳に入るようにした。その後、わざとぼかしてしまった。俺は動かないでやはり聞いていた。
また例の発端が？
そうかもしれない。
天ぷら？
先導して。団子も？
言葉はかように途切れ途切れであるけれども、バッタだの、天ぷらだの、団子だのというところを持って押し量ってみると、
何でも俺のことについて内緒話をしているに相違ない。
話すならもっと大きな声で話すがいい。
また内緒話をするくらいなら、俺なんか誘わなければいい。いけすかない連中だ。バッタだろうが、セッタだろうが、火は俺にあることじゃない。
校長がひとまず預けろと言ったから、タヌキの顔に免じてただいまのところは控えているんだ。
野田のくせにいらぬ批評しやがる。毛筆でもしゃぶって引っ込んでるがいい。俺のことは遅かれ早かれ、俺一人で片付けてみせるから差し支えはないが。また例の堀田がとか、先導してとかいう文句が気にかかる。
堀田が俺を先導して騒動を大きくしたという意味なのか、あるいは堀田が生徒を先導して俺をいじめたというのか、方角がわからない。青空を見ていると、日の光がだんだん弱ってきて、少しはひやりとする風が吹き出した。線香の煙のような雲が、透き通る底の上を静かにのしていったと思ったら、いつしか底の奥に流れ込んで、薄くもやをかけたようになった。